シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2013年制作のアメリカ映画始まりの歌からご紹介します。アカデミー歌曲賞を受賞したワンスダブリンの街角でのジョン・カーニー監督がメガホンを取り、キーラ・ナイトレイさん、マーク・ラファロさん共演で描いたハートフルドラマです。人気ロックバンドマルーン5のアダム・レヴィンさんがスクリーンデビューを果たした作品でも有名ですね。この映画始まりの歌の主題歌ロストスターズは第87回アカデミー賞歌曲賞にノミネートされました。それではお聞きいただきましょう。アダム・レヴィンでロストスターズ。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします。10月25日から公開、八犬伝をご紹介します。小説家山田風太郎さんの小説八犬伝を役所広司さん主演で映画化されました。里見家の呪いを解くため運命に引き寄せられた8人の剣士たちの戦いをダイナミックに滑車する虚構パートと、その作者である江戸時代の作家滝沢馬琴の創作の真髄に迫る実話パートを交錯させて描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。人気作家の滝沢馬琴は友人である絵師葛飾北斎に構想中の新作小説について語り始めます。それは8つの玉を持つ八犬士が運命に導かれるように集結し、里見家にかけられた呪いと戦う物語でした。その内容に引き込まれた北斎は続きを聞くためたびたび馬琴のもとを訪れるようになり、二人の奇妙な関係が始まります。馬琴の連載は28年の時を経てついにクライマックスを迎えようとした時、馬琴の視力は失われつつありました。絶望的な状況に陥りながらも物語を完成させることに執念を燃やす馬琴のもとに、息子の妻から意外な申し出が入ります。滝沢馬琴を役所広司さん、葛飾北斎を内野聖陽さん、八犬士の運命を握る伏姫を土屋太鳳さん、馬琴の息子を磯村隼人さん、そして息子の妻を黒木春さん、そして馬琴の妻を寺島しのぶさんが演じています。監督はピンポン、鋼の錬金術師の反文彦監督です。世界に誇る日本のファンタジーの原点、八犬伝の実写映画化です。ダイナミックかつ緻密な VFX の技術を駆使して壮大なスケールで作品が描かれているところも見ものです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品もう文句なしに楽しめばいい、もうエンターテインメントの世界です。役所広司、内野聖陽、名優二人の共演です。二人の天才滝沢馬琴、そして葛飾北斎、彼ら二人の友情、そして葛藤、それが描かれています。滝沢馬琴が紡いでいく南宋里見八犬伝、これはもう皆さんもよくご存知でしょう。日本の冒険ファンタジーの原点です。その物語を編み出していく滝沢馬琴、それを聞く葛飾北斎、その世界に映画はいつの間にか入っていきます。それは八犬伝の世界です。運命に引き寄せられる若き8人の剣士たち、その剣士たちの戦いをダイナミックに描いています。この血湧き肉躍る冒険物語を八犬伝の世界では描いています。この2つの世界が交互にシンクロしていく、そういう描き方をされた映画です。八犬伝の世界、そして馬琴と北斎が存在するその世界、この世界が交互に描かれていく、それがこの作品の魅力だと思います。それはこの作品をご覧になればさらに堪能できると思います。馬琴と北斎、役所広司と内野聖陽の丁々発止のやり取り、そして八犬伝の世界では息もつかせぬアクション、ダイナミックな CG、 それは見る人を魅了することだと思います。名優たちの共演によりオープニングからラストまで一気に楽しく、そしてワクワクさせてくれるかと思います。どうぞご堪能ください。
10月25日から公開、八犬伝、2時間29分の作品です。11月1日から公開、愛み互いをご紹介します。作家の中条貞さんの連作短編集愛み互いを黒木春さん主演で映画化されました。親友を失った女性を中心に思いがけない出会いが連鎖していく様子を描いた群像劇です。ストーリーを簡単にご紹介します。ウェディングプランナーとして働くあずさは親友かなみが亡くなったことを知ります。恋人スミトとの結婚に踏み出せずにいるあずさは生前のかなみと交わしていたトーク画面に変わらずメッセージを送り続けています。同じ頃にかなみの両親であるとも子と優作のもとにとある児童養護施設から娘宛てのカードが届きます。そして遺品のスマホには溜まっていたメッセージの存在を知らせる新たな通知が入ります。一方で金婚式を担当することになったあずさは叔母の紹介でピアノ演奏を依頼しに行った小道の家で中学時代のかなみとの記憶を蘇らせるのでした。あずさの恋人スミトを中村葵さん、亡き親友かなみを藤間佐和子さんが演じ、草笛光子さん、田口智朗さん、西田直美さん、吹雪純さんら実力派が顔を揃え、豊かな人間ドラマのアンサンブルを奏でています。台湾家族の市井正秀さんが脚本の骨組みを作って、2020年に他界した笹部清監督が温めてきた企画をもとに、彼女が好きなものはの草野翔吾監督がメガホンを取りました。誰かを思った優しい秘密が立ち止まっていた人々の心を灯します。そして見逃してしまいそうなわずかな触れ合いがつながって秘密の糸がほどけるとき、思いもよらない幸せの歯車が動き出します。温かな心の通い合い、触れ合いに涙しました。エンドロールでは往年のヒット曲夜明けのマイウェイを黒木春さんが歌っています。見る者にさりげなく寄り添いながらエールを届けてくれるかのような優しい歌声なんです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、温かい優しい映画ですよね。この映画では何気ない日々を暮らす人々が描かれています。そこに登場する人々には時に悲しみが、そして時に温かい思いが、そんな思いが胸に迫ってきます。人々が緩やかに交わる、そんな世界です。ある偶然がまた次の偶然に、人々の縁というものの不思議なつながり、それが描かれています。主人公を演じた黒木春、そのあずさは友を失い立ち止まってしまう日々です。そんなあずさの微妙な心の機微を細やかに見事に黒木春は演じていると思います。あずさとの結婚に踏み切りたい交際相手のスミト、演じているのは中村葵です。そんな彼らをベテランがしっかり脇を固めています。まさにこの作品、人間ドラマのアンサンブルと言っていいかと思います。人と人とのつながり、それがこの映画のテーマです。人は生きていると時に悲しみに立ち止まってしまいます。そこから歩み出すことがなかなかできない、そんな日々があります。でもこの作品、主人公は周りの温かい思いに支えられ、前に一歩進むことを決意します。この映画をご覧になれば、そんな思いを抱いている方は背中を押してくれるのではないでしょうか。ぜひご覧ください。
11月1日から公開、愛み互い、 1時間45分の作品です。さて今回は八犬伝、愛見互いのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いいたします。
今日のキーワードはお互いの思い、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。キーワードはお互いの思いです。なおご応募の締め切りは10月23日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画二度目の離れ離れ、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は千葉県船橋市にお住まいのラジオネームよりよりすきさん、神奈川県横浜市の秋の夜空さん、愛知県名古屋市のみたらし大魔王さん、おめでとうございます。よりよりすきさんから、いつも楽しみに拝聴しています、ありがとうございます。番組で紹介される映画は見たいとうならせる解説で心ワクワクさせています。二度目の離れ離れは気になっていた映画です。どうしようかなと思っていたところ紹介していただき、見たいからやっぱり見ようになりました。フィールドオブドリームズは昔見た映画の中でほっこりした記憶だけが残っています。解説が心に染みてきました。紹介してくださってありがとうございましたとくださいました。秋の夜空さん、いつも拝聴しております、ありがとうございます。大好きな国イギリスを代表する名優2人の引退作、寂しいけれど見逃せないと思います。 D-Day はヨーロッパ人にとってはとても重要な日だと聞いたことがあって、それを背景に語られる物語とても興味がありますとくださいました。みたらし大魔王さんから、番組初めて拝聴しました。はじめまして。私は大学でラジオサークルとして活動しているのですが、矢沢さんのように映画の解説ができるようこれからも精進したいと思いますとくださいました。よりよりすきさん、秋の夜空さん、みたらし大魔王さん、温かいメッセージも添えてくださりありがとうございます。ぜひ映画館でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけますと嬉しいです。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。長崎県佐世保市にお住まいのラジオネーム自転車じいちゃんさん、初めて聴取しました。はじめまして。長崎県佐世保市在住ですが、映画館は1館しかなくて、見たい映画を見るために隣の県に行ったりすることもあります。良い映画を紹介していただけて、どうにかして見に行きたいなと思いました。これからも番組を聞き続けたいと思います。ありがとうございます。自転車じいちゃんさん、また素敵な映画の思い出などありましたらぜひお聞かせくださいね。千葉県市川市にお住まいの私もひでぴんさん、ありがとうございます。私の母は88歳、最近父を亡くしてとても落ち込んでいます。母と見たい、そんな映画ですね。もう見る前から号泣しそう、楽しみですとくださいました。今回外れてしまってごめんなさい。でもお母様と映画鑑賞いいですね。ぜひ映画見に行かれましたらエピソードを聞かせください。またお母様もいつまでもお元気で。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もリスナーの皆様からたくさんのご応募、そして温かいメッセージの数々お寄せいただきましてありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ。
8月から歴代のジェームズ・ボンドをご紹介してきました。そして今日は最後のジェームズ・ボンド、6代目のジェームズ・ボンドです。6代目ジェームズ・ボンド、彼は007に新たな世界観を提示しました。6代目ジェームズ・ボンド、その男はダニエル・クレイグ。ダニエル・クレイグは英国イングランドで生まれました。現在56歳です。彼が007でデビューした1作目カジノ・ロワイヤル、この作品が公開した時、ダニエル・クレイグは38歳でした。そしてシリーズ25作目、彼にとって最後の作品となったノータイム・トゥ・ダイ。 これは2021年の公開で、この時クレイグは52歳でした。ダニエル・クレイグは2005年5代目だったピアース・ブロスナンの引退を受けて、6代目ジェームズ・ボンドへの抜擢が発表されました。彼はシリーズ初めての金髪のボンドでした。発表直後、世界では大変なバッシングがありました。ジェームズ・ボンドが金髪なんてありえない、そんな厳しいバッシングの中、 M を演じているジュディ・デンチは、彼はきっと素晴らしいボンドになる、そう語り彼を擁護しました。果たして彼のボンドはどうだったか、それはこの後申し上げます。クレイグは歴代のボンドの中では最も身長が低い178センチです。一番の小柄です。ボンドというと長身というイメージが強いのですが、そんな中クレイグは金髪、そして背が低い、そんなブーイングの中、ダニエル・クレイグは一作目007カジノロワイヤルで、そんな批判を一掃しました。彼のボンドは素晴らしい出来栄えでした。一作目カジノロワイヤル、2006年の作品です。監督はマーティン・キャンベル、共演にエヴァ・グリーン、マッツ・ミケルセン、ジャンカルロ・ジャンニーニ、ジュディ・デンチ、ジェフリー・ライト、その他の皆さんです。エヴァ・グリーンがボンドの同僚ベスパー・リンドを演じます。そしてジェームズ・ボンドと激しい恋に落ちます。そのベスパー・リンドは非業の死を遂げます。このことは後々までジェームズ・ボンドのトラウマとなっていきます。続いて2008年、007慰めの報酬です。監督はマーク・フォースター、共演にオルガ・キュリレンコ、マチュー・アマルリック、ジャン・カルロ・ジャンニーニ、ジェマ・アータートン、こういった皆さんです。この作品は冒頭からカジノ・ロワイヤルからの続編となっています。前作のラストシーンの直後からストーリーが始まるというとても珍しい設定になっています。そしてクレイグにとって3作目シリーズ23作目のスカイフォール、2012年の作品です。このスカイフォール、シリーズの中でも特に傑作の呼び声が高い作品です。監督はサム・メンデス、共演にハビエル・バルデム、レイフ・ファインズ、ナオミ・ハリス、ベレニス・マーロー、そしてジュディ・デンチ。この作品ではジェームズ・ボンドの幼い頃、彼の過去が描かれます。そしてジュディ・デンチが演じた M がこのスカイフォールで命を落とすことになります。2015年、007スペクター、この作品は監督サム・メンデス、共演にクリストフ・バルツ、レア・セドゥ、モニカ・ベルッチ、レイフ・ファインズ、その他です。タイトルにスペクターとあるように、ここではボンドの宿敵スペクターの首領ブロフェルドが登場します。ブロフェルドを演じたのはクリストフ・バルツです。そしてクレイグの最後の作品、5作目、そしてシリーズ25作目となるノータイムトゥーダイです。2021年の公開です。この作品は当初2020年の公開を予定されていましたが、コロナの影響で2021年に延期されています。共演ラミ・マレック、レア・セドゥ、クリストフ・バルツ、その他の皆さんです。そして監督はキャリー・ジョージ・福永、名前から想像がつくように日系アメリカ人の監督です。この作品のラスト、もうご覧になった方はお分かりかと思いますが、ボンドは世界を救うために自ら命を投げ出し犠牲となっていきます。そしてボンドの恋人レア・セドゥ演じるマドレーヌ・スワン、そして彼女が産んだ幼い娘、その幼い娘はボンドとの子供であるということをラストに匂わせています。 ダニエル・クレイグが演じたボンド。その5作はこれまでのシリーズを凌駕するように映画の質が、そして密度が上がり、ボンドの内面を見事に描いています。ダニエル・クレイグはボンドというキャラクターに時に傷つき、時に打ちのめされた人間らしさを持ち込みました。この点こそクレイグの演じたボンドは歴代のボンドと一線を画す、そこが大きな特徴だと思います。彼の演じたボンドは荒々しさとは別に、そこに独特の優しさがありました。そして彼がカジノロワイヤルで受けたトラウマ、その喪失感、それを見事に演じきっていました。ダニエル・クレイグのボンドは決して完全無欠ではない、いやむしろ彼は満身創痍だったのです。スカイホールでは彼がかつて孤児だったこと、そんな彼の過去が描かれています。007にジェームズ・ボンドの人間性、そしてその過去、そして人生を描いたのはクレイグのボンドが初めてでした。彼が選ばれた時大変なブーイングでしたが、ダニエル・クレイグはこの5本で見事にそれを跳ね返し、世界から大喝采を受けました。ショーン・コネリーが築き上げたボンドのイメージ、そしてそのスタイル、それを歴代のボンドが自分なりにチャレンジし、つないでいきましたが、ダニエル・クレイグのボンドはそれをはるかに乗り越えて、全く違う世界観のボンドを見せてくれました。僕はやはりシリーズではショーン・コネリー、そしてこのダニエル・クレイグの2人がシリーズの大いなる功績者であると思っています。興行的にも大成功し、新しい世界を見せてくれた007。次の新たなボンドの登場を楽しみに待ちたいと思います。
今夜はアデルの歌で映画007のスカイフォールを聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
彼の目は優しく悲しい、矢沢俊彦でした。